はい、それでは、今日はですね、サムエル記の第2です。サムエル記の第2です。本当は3章まで勉強したんですけれども、原稿がですね長くなってきて、今日はですね2章までにします。ここでの題名はですね、サウルの死後です。サウルの死後、サムエル記第2のですね一番初めの言葉がサウルの死後というふうに書いてあります。でこのサムエル記第2また第1ですね、主に何が書かれているか、そのテーマっていうのをですねもう一度この振り返っていただきたいんですけれども、サムエルという人は預言者であり志士でしたですね。で、預言者を通してイスラエルが神様から直接支配を受けて生きていくという神聖政治があったわけなんですけれども、イスラエルが王を与えてくださいと要求したので、それから神が王を与えて行かれたわけなんですね。で、その第一の王がサウルだったわけですね。で、そのサウルが高慢になって、王位から退かれましたけれども、退けられたわけですけれども、でダビデが油注がれたわけですけれども、その王としての働きというのを彼は依然として続けていました。そしてサムエル記第1はサウルの生涯の終わりで締めくくられているわけなんです。そして逃げていたダビデがこれから王となってですね、そしてそのイスラエルの国をですね統治していくところがこのサムエル記の第2になります。それで早速ですね、今日読むところにダビデが王となるところが出てきますので、読んでみたいと思います。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ツィケラグに滞在した。覚えてますか？このツィケラグに滞在したとありますが、彼は今ペリシテ人アキシュの元にいたわけなんですね。で、その時に何か私がこのあなたがいるところがでですね、そこにいることはできないということを言ってですね、そしてこのツィケラグという町を与えられたわけですけれども、で、ダビデはですねこのペリシテ人との戦おうと思ったけども断られて、ツィケラグに戻ったら火がで打ち焼かれてですね、そして家族とか財産とか全てがアマレク人によってこの連れ去られたわけです。取っていかれてしまった。それを取り返しました。そして戻ってきて2日間ツィケラグに滞在していたわけなんですね。で、一方サウル覚えてますね、このペリシテ人と戦ってそれで、負けて自害しました。で、それでこの前の話が終わったわけですけれども、2節ご覧ください。3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭は土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると地にひれ伏して礼をしたとありますね。サウルの陣営から一人の男がやってきました。そして着物が裂けて土をかぶっていたとありますが、これはいつもどういうことを表していますか？着物を裂いて土をかぶって、灰をかぶるとかありますが、また多くの場合荒布をですね身につけたりしますけれども、これは悲しみとか、そう、悔い改めとか悲しみですね。それを表すためにこの言ってきてるわけですね。それでダビデはですね、何かが起こったということを察知したわけですね。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。 すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また多くの民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にましたと言ってます。サウルとヨナタンが死んだということを告げて、それでダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時、サウルは槍に持たれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取ってここにあなた様のところに持ってまいりましたと言っています。ここを読んでどう思いました？前回読んだ記述と違うんですね。このアマレク人、これアマレク人ですね。作り話をしてるわけなんです。確かに彼はそこに居合わせたわけなんですね。で、サウルとヨナタンが殺されたのを見ていたのかもしれないし、まあ、確かなのは、サウルとヨナタンが死んだところを通りかかったわけなんです。で、王冠と腕輪を持ってくることができたわけなんですが、今彼は、本当はサウルが自害したのに自分が最後に手を下したということを話しているわけですね。これなんでかって言ったら、彼は、ダビデから褒美を受け取りたかったわけなんです。ダビデの敵を殺した褒美を彼は受け取りたかった。で、しかもですね、殺人の罪に問われないために、その幇助をしたと。その彼が死を願っているところを、まあ、いわば安楽死をさせたっていうことですね。彼が、死のうとしていることを助けたんだということにしてですね、彼はその自分が何か殺人の罪を犯したとかそういうことではないんだということをですね、このほのめかしながら私が倒したんですよということをですね、こう言ってるわけですね。ダビデの反応がどうだかっていうことをですね、見ていくとですね、非常に面白いんです。このアマレク人の意図に反してですね、ダビデは全く反対の反応を持ちます。次を見てください。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからであるとあるわけですね。非常に悲しんだわけなんです。そして、ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこのものか？若者は答えた。私はアマレク人で、在留異国人の子です。アマレク人、いつも出てきますね。先ほどもダビデがですね、ツケラグの町火で焼かれてしまったのもこのアマレク人の仕業でした。そしてサムエルがサウルにすべて殺しなさいというふうに命じたのもあのアマレク人だったわけですね。で、皮肉にもですね、このアマレク人は作り事の話だったんですが、サウルが殺しなさいと命じたそのアマレク人によって、今このアマレク人がやってきて、私はサウルを殺したっていうふうに言ってるわけなんです。 アマルク人は他の箇所でもいつも嫌なやつとして出てくるわけですね。一番初めに出てきたのが、あの出エジプト記の、アラノの旅の時ですね。そして、彼らが、このイスラエルの民が旅をしていた時に後ろの方から攻めていってですね、後ろの方にはですね、体が弱い人とか子供とかですね、年寄りとか、そういう弱い人たち、そこを狙って付け狙ってですね、そしてこう、まあ、山賊ならず砂漠族って言ってもいいでしょうか、そういうことを行って、そしてヨシュアを先頭にして戦ったわけなんですね。それ以来ですね、アマリクをですね、私は必ずこの消し去ると神様が言われたわけなんですけれども、イスラエルをいつもこのようにして叩いてくるところの民族はこのアマリク人です。だからよくですね、このアマリク人っていうのは肉として例えられます。肉の型であるというふうによく言われます。私たちが、あ、このくらいはやっといていいだろうと、肉が支配しているのをですね、この許したら今度は自分は大丈夫だと思っても、自分が支配していると思っても、その肉の欲望に自分が支配されるようになっていってしまう。だから倒すか倒されるかのどっちかなんだ。だから肉の欲望ともに十字架につけてしまいなさいというふうにパウロは話しているわけなんですね。そしてダビデは言った。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んで言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからであると言っています。なんとダビデはこのアマレク人を死刑にしたんですね。本当に驚きます。今までダビデがサウルの手から逃げていました。そしてサウルのところに来て、この殺すことができる機会は二度あったわけなんですけれども、彼は心を痛める、ただその、ですね、街灯のですね、この端っこを切っただけでも心を痛めたぐらい、その油注がれた方に手を下すことはできないと彼は言ったわけなんですね。逃げて逃げて逃げ通してですね、そしてようやくサウルが死んだわけなんです。でその前に神、あのダビデはサウルに対してですね、主と、主が私とあなたの間をお裁きになりますようにと言ってですね、本当に正しく裁いてくれることをサウルに話していました。そして今神の裁きとしてサウルが実際に死んだのにもかかわらず、ダビデは喜んだんじゃないんですよね。逆に悲しんで、そしてこのアマレク人のしたことがとてつもない大きな罪であるということとみなしてですね、彼を死刑に処したわけなんです。ダビデは徹底して神様に委ねる人でした。サウルがいなくなったのだから今度は自分が王になるということをですね、彼は当然ながら考えたわけなんですね。考えていたはずです。で、サウルが死んだ。けれどもダビデの姿勢はあくまでも彼に手を下してはいけないという姿勢であったわけです。そしてこのサムエリ記の第二を見てもですね、このずっと見ていくとですね、ダビデは決して自分から自分の手で王位を確立させようということをしていきません。すべてこの自分ではないものによって引き上げられていきますね。神様の約束が与えられると私たちはとかくですね、自分たちでそれを成し遂げなければいけない、神様を助けなければいけないというふうに思ってしまいます。まあ、その典型的な例でよく思い、すぐに思い出すのがアブラハムが、女奴隷ハガイと通じてですね、そして子供を産んだという事件ですね。サラが与えたわけなんですね。 エジプト人の女奴隷のハガイを。なぜかと言ったら、子孫が与えられるという約束が与えられたのに、一向に子供が生まれなかった。だから私たちが、この主がですね、私の胎を閉じておられるから、私たちで子供を産むように何とかしていかなければいけないというふうにして、そしてイシュマエルが生まれたわけなんですね。でもそれは神の御心ではなかった、肉の働きだったんですね。で、私たちとかくこれをやってしまうわけなんです。主がその救われる人を加えてくださると、その聖書に、あの教会に対する神様のですね、原則があります。他にもいろいろな約束がありますけれども、それを何とかして自分たちでやっていこうと考えるところに間違いがあり、主がなされるんだというところに立つ。だからヤコブは手紙の中で、主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高くしてくださいますというふうに言っているわけなんですね。主語が主なんです。私たちが高く引き上げるわけじゃないんですね。そしてもう一つ、ダビデの優れたところは、まあ、先ほども話しましたが、油注がれたもの、神に油注がれたものに触れてはならないということ、また預言者たちに危害を加えてはならないということを彼は話していました。パウロもその似たようなことを話したんですね。主のしもべを倒すのも立てるのも主が行ってくださるんだと。その兄弟を裁くあなたは一体何者ですかということをですね、パウロローマ人への手紙の14章で言ってるんですね。主が油注がれているのですから、主が裁いてくださるわけですね。主が立ててくださるわけなんですね。私たちが手を下してはいけないんだということをここで学ぶことができます。そしてダビデは哀歌を歌います。ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシャルの書に記されているとあります。この今からですね、この哀歌を作るわけなんですが、ダビデはこれを自分のためだけではなくですね、その後の世代、この後々にもですね、歌うように、この命じるような形でですね、この弓の歌を作ったわけなんです。そしてこのヤシャルの書ってあるんですが、これはですね、ヨシュア記の10章の13節でも、ヨシュアが火をとどまれというふうに言った、あれ、あの詩っていうか歌というか、あれもですね、このヤシャルの書に記されているっていうふうに書いてあるんですね。おそらくヘブル人のこの詩編というか詩っていうのが、この集められたものだと思うんですけど、今はそれはないですね。そして、哀歌が、19節から書かれていますが、イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。このイスラエルの誉れというのがサウルとヨナタンのことですね。で、お前の高きところというのはギルボア山ですけれども、ギルボア山というのはイスラエルの領地だったわけですね。で、そこで倒れてしまった。これをガテに告げるな、アシュケロンの巷に告げるな、ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために、ガテもアシュケロンもペリシテ人の主要な町、彼らを喜ばせるなとこう言ってるわけです。ギルボアの山々をお前たちの上に、梅雨は降りるな、雨も降るな、生贄が捧げられた野の上にも、そこで勇士たちの盾は汚され、サウルの盾に油も塗られなかった。ギルボアの山々がその豊かになるなというふうに、このようにしてダビデは歌っていますが、現在ですね、イスラエルはずっと植林の授業を行っています。イスラエルはもともと荒れ地だったんですね。ずっとオスマントルクの時代からですね、もう本当に何もない荒れ地だったんです。で、そこにユダヤ人がですね、帰還を始め、このシオニズムっていうのがありますけど、帰還を始めて、そしてそこに農作地を作っていったわけですけども、同時にですね、この植林を行ってきました。 ですから荒れ地がですね、本当に緑がたくさんのこの土地に変えられていったわけなんですけども、このギルボア山の北側の山腹は未だに木がありません。なぜかと言ったら、このダビデが、ユダの子らに教えるように命じたと言っていることをちゃんと守っているからなんです。この歌を根拠にして植林の活動を行っていないんですね。ですからまだ荒れ地っていうか、その木が植えられていないわけなんですね。22節をご覧ください。ただ殺された者の地、勇士たちの油のほかは、これはサウルの盾がですね、この地、勇士たちの油しかついていなかった、塗られていなかったということですね。ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく帰ったことがなかった、これ勇士たちだったということです。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。戦いに非常に巧みだったんですね。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。覚えてますか？ダビデ、サウルがですね、ペリシテ人の戦いから戻ってきた時、その時にですね、女たちが出てきて踊ってですね、そして歌ったわけですね。サウルは千を打ったが、ダビデは万を打った。それでサウルがですね、ダビデをこの疑い始めたわけなんですけれども、そのような形で戦いから勝ってくると、この女たちが出てきてですね、この戦いをこう喜ぶ、一緒に喜ぶというか、踊ったりなんかいろいろするわけなんです。そしてサウルはその女の子たちにですね、このように略奪品ですね、奪い取ってきたもの、それ、この紅の薄絹とかですね、金の飾りとかを彼女たちにつけてあげたわけなんですね。そのことを今彼は歌っています。ああ勇士たちは戦いの最中に倒れた、ヨナタンはお前の高きところで殺された。今度はヨナタンのことを悲しんでますね。あなたのために私は悲しむ、私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。この箇所はですね、同性愛を正当化する人が好んで使うところです。あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ダビデはヨナタンもそうですけども、お互いに愛しているということはですね、まず神を愛しているわけですよね。神様は同性愛について何て言ってるかといったら、男が女ではなく男と通じたら二人とも殺されなければならないというふうにレビ記の20章の13節に書いてあります。そんなことしてるわけはないんですね。ダビデがここで言っているのは、この女の愛にも勝ってというのは、この夫婦の間での絆です。ダビデはですね、この妻を多く持ち、でミカルも後で取り返しますけれども、あのサウルの娘ミカルですね、結婚したんですけども、サウルは他の男に与えてしまったわけですけども、おそらくはその妻との関係というのがそれほど強くならなかった、深まらなかったと考えられます。特にミカルとはですね、もうこう、なんですか、家庭内離婚ですね、そういう状態にまで冷え切ってしまいます。それはしばらく後を読んでいくとですね、この分かるんですけれども、そのような形でダビデが夫婦の中における本来のこの人格的な、またこの本当親密なこの愛の関係っていうのがなかったか少なかったか。でもヨナタンはですね、もちろん性的なものはないわけですけれども、そういう ところでの友愛っていうんですか、精神愛っていうんですか、それは非常に強かったわけなんですね。そこで今彼はこういうことを言ってるわけですね。まあ、本来夫婦の間でもなければいけないものなんですが、今ダビデはですね、本当にヨナタンがそれを持っていたんだということをですね、ここで言っています。そして最後に、ああ勇士たちは倒れた、戦いの器は失せた。ダビデがこのようにですね、悲しんで歌ったというところから、本当にダビデはサウルに対して敵意がなかったということがですね、よくわかると思うんですね。でも単純にですね、ダビデが敵意がなかったって考えていただきたくないんです。というのは、詩編を読むと、ダビデがサウルの手から逃げているところで、ダビデの激しい言葉をですね、私たちは読むことができるんですね。にもかかわらず、ダビデはこのような哀歌も作ることができた。これ一体何か。詩編というのは、ダビデが詩編の中で、この、表現している怒りの感情、ですね、あと苦しみの感情とか絶望の感情とか、そういうものは神に対して向けられていたんです。怒っても彼はその怒りを周りとか自分自身とかに向けるのではなく、神に申し上げたんです。彼はもうずっと学んでますが、心が思いっきり神様に開かれている人だったんですね。で、私たちは怒り、感じている怒り、絶望、悲しみ、飢え渇き、これらのものを神様にそのまま申し上げて構わないんです。それによってダビデは祈りの中で整えられていくというプロセス、過程を通ってですね、それでダビデは神の心を持つことができるようになっていたわけなんですね。私たちの過ちは、その怒りを他の人にぶつけたりする。不平を漏らしたりする。神様が許されて行われていることなのに、それをですね、他の人に話していく。これが間違いなんです。心が固くなになっていくんですね、そのことによってね。そうではなく、本当に神様に対してそれを表現をしていくという、それができていて、それで敵を愛しなさいというですね、このイエス様の言葉をもう完全に実践しているような形で、今ダビデは哀歌を歌ったわけなんですね。そして2章をご覧ください。この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に、登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。今スケラグにいるダビデですが、ダビデはすぐに主に伺っています。またここでダビデがまず第一に主を求めていくという姿勢、自分の判断で勝手に物事を行うのではなくて、神様が何をお考えになっているのかをまず祈っていくという姿勢を見ることができるわけですね。イエス様が神の国とその義を第一に求めなさいと言いましたけれども、私たちも何かをしていくときに、第一に神様にどうすべきでしょうかと祈っていく必要があるわけですね。そして神様がユダの町に登っていくべきだと、そしてヘブロンに行きなさいというふうに言われました。そこでダビデは二人の妻、イズレエル人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて行って登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。ヘブロンに住み始めました。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの王の家の王とした。ユダの人たちが今このようにしてダビデを王様にしました。でももちろん他の地域、イスラエルの地域がたくさんあるわけですけれども、 唯一このユダの人たちだけがこのダビデを王としたわけですね。でヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り彼らに言った。ヤベシュギルアデの人々のこと覚えてるでしょうか。サウルの死体が、ベテシャンでですね、城壁にこの晒し物にされていたんですけれども、この一番最後のページのところに書いてありますが、晒したって書いてますね。彼の死体をベテシャンの城壁に晒したと書いてありますが、それをですね、ヤベシュギルアデの人たちがそれを聞いて、そして、長い距離をですね、この夜通し歩いてってですね、サウルの死体をですね、息子たちの死体をそこから取り外して、そしてヤベシに運んで火葬したわけですよね。丁重に葬ったわけなんです。で、その話を聞いてダビデは、本当に感動したわけなんですね。次をご覧ください。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。さあ強くあれ、勇気あるものとなれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。ですね。今ヤベシュギルアデというのはもっとそのユダのところにはありませんけれどもですね、ダビデがそこに行って私がユダの人たちが私を王としたのだというふうに話しているわけですけれども、これでイスラエルの人たちがそのままダビデを王とするかというと違くてですね、次をご覧ください。一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。アブネルが出てきました。サウルのいとこでした。そしてダビデがその羊飼いをしているとき、そしてペリシテ人のゴリアテと戦っているときから彼はサウルのことを知っていました。そして覚えてますか？サウル、ダビデがですね、夜に、このサウルがいるところに行ってですね、水差しと槍を取っていって、で、また遠くから声をかけたときに、アブネルをですね、この、まあ、揶揄したっていうか、おお、なんでちゃんと守っていることができなかったのかと言いましたよね。そのアブネルです。で、このアブネルが、今、サウルの子、イシュボシェテを、って書いてありますが、息子たちは死んだと書いてありましたよね。でもここにまだ息子が残っていたんですね。で、おそらくはこの子はそばめの子だと思います。そのいわゆる本当の息子ではない。で、イシュボシェテの意味、ボシェテの方がですね、バールっていうのに関わってきます。イシュっていうのは男です。バールの男という意味なんですね。ここにサウルがですね、いかに最後のところでは偶像礼拝者になってしまったかというのが分かりますね。この霊媒の女のところにまでも行きましたですね。で、このイシュボシェテをですね、マハナイムに連れて行きました。マハナイムというのはヨルダン川の東側です。向こう側なんですね。ちょうどヤコブがですね、エサウにこの会いに行くときにですね、神のこの陣営がいたって言ってる、そこをマハナイムって名付けたんですけども、まだヨルダン川の東側だ。なんでかっていうと、もうギルボア山とかですね、イスラエルが持っていた土地っていうのは全部ペリシテ人に取られてしまったわけなんです。それで自分たちが安全にいるところができるところを探してマハナイムまで行って、で、そこを本拠地としてイスラエルを支配しようと考えたわけなんですね。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデはヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。このようにダビデの国とイシュボシェテの国、この2つになった期間、2年間あったわけですね。で、この間もダビデは待ってたんですね。イシュボシェテを倒そうと思えばいくらでも倒すことはできたと思いますけども、それをあえて行わなかったわけなんですね。徹底的にですね、彼は自分で倒そう、自分で戦おう、いわゆる侵略戦争ですね、それを一切行わなかったわけなんです。 主が立ててくださるのから主が引き上げてくださるわけですね。ヘブロンに7年6ヶ月いました。でこの間にですね、この今日読みませんが3章のところに7人の妻がいて、それぞれに息子が生まれたということが書いてありますけど、ヘブロンにいる間にこれだけのことが生まれたわけなんですね。生まれるわけです。で、12節です。ネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒にマハナイムを出てギボンへ向かった。ギボン、ベニヤミンの領地にありますね。ずっと下がっていってベニヤミンまで行きました。サウルの生まれ故郷ですね。一方チェルヤの子ヨアブもダビデの家来たちと一緒に出て行った。こうして彼らはギボンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側にとどまった。アブネルはヨアブに言った。さあ若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。そこでベニヤミンとサウルの子イシボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出て行ったとあります。この軍隊ですね、イシュボシェテの軍、将軍のアブネルです。そして、今度はダビデの将軍のヨアブですね、勝手にですねこのような形で戦いをですねこの繰り広げていくようなことをしているわけなんですけれども、これがですねしばらく続きます。この王であるはずのダビデがですねヨアブに対して完全な力を行使できていない姿をですね、まず次回学びますが、そしてこのアブネル、そしてイシュボシェテ、このイシュボシェテはもう完全にパペットですね、傀儡ですかになっていますね。これアブネルが力を持っていたわけですが、今このようにしてですね、12人が家来がですねこの順番に出てきました。半ばこれはエンターテインメントです、遊びです。で半ば本気ですね。今この2つの国に分かれましたから戦う、そしてまた、じゃあやっていこうじゃないかということをやってたわけです。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それでそのところはヘルカテハツリムと呼ばれた。それはギブオンにある。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。ダビデの家来たちの方が優勢だったんですね。そこにチェリアの三人の息子、ヨアブ、アビシャイ、アサエルが居合わせた。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。ヨアブとアビシャイとアサエル、これは兄弟なんですが、チェルヤの三人の息子と書いています。チェルヤは歴代史の第1の2章の16節によりますと、ダビデの姉妹です。ということは、この三人はダビデの甥にあたります。でもですね、ダビデって末っ子ですよね。ですから、おそらくは、ダビデと同年期か、あるいはもしかしたら年上でさえも、あったかもしれません。ですね。アサエルはアブネルの後を追った。先ほどカモシカのようにですね、この足が速かったとありますけども、アブネルの後を追いました。右にも左にも漏れず、それずにアブネルを追った。ダビデの軍の方が優勢だったので勢いづいてですね、今アサエルがアブネルを狙っていったわけですね。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか？彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右か左にそれて若者の一人を取れ、その者から剥ぎ取れ。しかしアサエルはアブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度アサエルに言った。私を追うのをやめて他へ行け。なんでお前を地に打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟ヨアブに顔向けができよう。アブネルに冷静になってくれと。お前は将軍ヨアブの兄弟だ、殺したくないというふうに訴えてるんですね。でもアサエルはちょっとこう、ひたむきになりすぎているというところがあってですね、そして彼の言うことを聞き入れません。それでもアサエルは他へ行こうとはしなかった。それでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこで死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。しかしヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らが天の丘に来た時太陽が沈んだ。天はギブオンの荒野の道沿いにあるギアハの手前にあった。このようにしてですね、アサエルが殺されたことを知って、兄弟ヨアブとアビシャイが必死になってアブネルを追いました。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり一団となって、そこの丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていった。 いつまでも剣が人を滅ぼして良いものか、その果てはひどいことになるのを知らないのか、いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言ったし、神は生き取られる。もしお前が言い出さなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ですね。兄弟同士の戦いが続いてどうするのかというのをアブネルが問いかけてですね、ヨアブが確かにその通りだと。そして、やめることに合意したわけです。ヨアブが角笛を吹いたので兵士たちが皆立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず戦いもしなかった。アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通っていき、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けてマハナイムに着いた。一方、ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。20人がいなくなったんですね。死んでしまいました。ダビデの家来たちは、アブネルの部下であるベニヤミン人のうち、360人を撃ち殺していた。圧倒的に、ダビデの軍の方が勝っていました。でこれがさらにどんどん強くなっていくということがですね、この3章の1節に書いてありますけれども、彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いたとあって、お互いにですね、夜明け夜通し歩いてですね、それぞれのところに戻っていきました。そしてこのヨアブは停戦に応じたわけなんですが、3章を読むとヨアブはアサエルに仕返しをします。で彼を殺してしまいます。そのことについては次回学びたいと思いますけれども、対照的なのがどんどんどんどんできます。人殺しをするんですが、ダビデはせず、むしろ平和を望んでいます。で私、ダビデが自分だったらっていうふうに考えたんですね。皆さんも考えてみてください。大変なところを通って、サウルがですね、死んで、でもう自分を追ってきたものが死んでですね、あとはもう自分が神様に言われてるんだし、ようやく王様になれると、もう神様言われてる通りになると、ことがどんどん進んでいくと、いうことですから、気が緩んでですね、でこう自分で何かやっていくっていうか、気持ちが変わっていくと思うんですよね。もう全然ダビデ変わってないですね。本当に変わっていません。でここにダビデの素晴らしさが、まあ、ある素晴らしい、まあ、ダビデが素晴らしいわけじゃないんですけれども、ダビデの信仰をですね、私たちは見るわけなんですね。どのような状況の中にあっても彼と神様との関係は変わらなかった。そして神様に全てを委ねるという姿勢が変わらなかったんですね。私はしょっちゅう変わってしまいます。いろんな状況があって、状況に合わせて生きていくというか、様子を見てですね、ある時はこう言って、ある時はああ言って、けれどもダビデは変わらなかった。で本当にダビデのように私たちも本当に深いですね、神様との交わりをですね、この持つ必要があるのではないかなと思います。そしてどのような時であっても、私はクリスチャンだ、私はもうこういうことを知っていくんだというふうにですね、変わらないで生きていく必要というか、そういうふうにできるのではないかと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、弱き者、いろいろとコロコロ変わってしまいますが、お父様、あなたがこのようにして良い模範を置いてくださったことをありがとうございます。主よ、どうか私たちの霊を守ってくださって、状況によって自分をコロコロ変えていくのではなく、どんなことがあってもその状況に合わせて生きていくのではなくて、あなたに合わせて生きていくことができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。